3、特集、陸前高田市から学ぶ。特集2015、陸前高田市から学ぶ。あれから3年と9ヶ月。今、復興はどのように進められているのか。また、私たちはその経験から何を学び、何をするべきなのか。語り手、鳥羽太。陸前高田市長、平成23年2月13日に市長に就任。その1ヶ月後、地震が発生。前回の訪問時は、みんな家を流され、仮設住宅も建っていないとき、そうすると帰る場所もない。と、職員と一緒に仮設庁舎で寝泊まりしていた。聞き手、花川正明、北川嗣生。取材、2014年11月27日。平成23年3月11日金曜、14時46分に発生した小鹿半島東南東130キロ付近、深さ24キロメートルを震源とする東北地方太平洋沖地震。地震の規模を示すマグニチュードは日本観測史上最大の 9.0。 政府はこの地震による震災の名称を東日本大震災とした。全長2キロメートルの砂浜に約7万本の松が並び、国の名勝として知られた高田松原。津波により1本を残し全て倒され流されてしまう。残った1本の松は奇跡と称され、復興のシンボルに。3年ぶりに復興計画折り返し時点の陸前高田を訪れ、鳥羽市長にお話を伺いました。聞き手、今市街地を歩いてきました。山を切り崩して市街地をかさ上げするすごい工事ですね。3年間地元で頑張ってこられ、気を抜くところがないように見えますが。鳥羽市長、今すべての事業がレールに乗ったので、少しずつ時間はかかりますけど、着実に進めるところまで来ました。職員も精神的に苦労はしていますが、当時より良くなっています。一次産業なんかはかなり復興してきているので、まずは住むところですね。仮設住宅2150件の入居率は 70% を超えています。まだそれぐらい復興ができていないんです。1000世帯分作る予定の災害公営住宅も120世帯分しか完成してません。防災集団移転促進事業という高台移転は28箇所計画があり、全部工事が始まっています。16箇所が完成し、残りの12箇所も来年度で家が建てられるようになります。2番目には商業者の商売を本格的にやる場所です。今 99% 仮設店舗ですから、居酒屋さんから本屋さんや床屋さん、みんなすべてプレハブで営業しているので、市街地の中心に新しい商店街を作るってことで動いています。来年の今頃には建物が建てられるようになります。地盤から10メートルぐらいかさ上げをします。津波が防潮堤を越えても居住区域や商店街には入らない計画です。この事業で使う土の総搬出量は東京ドーム約4杯分。来年7月頃に完成します。気仙川を挟んだ対岸の山を削り、総延長3キロメートルのベルトコンベアで土を市街地へ運んでいます。私たちは復興を8年間で考えています。3年8ヶ月が経過し、残りの4年半でまちづくりをしなければなりません。聞き手、前回は自宅にも帰らずこの部屋で寝泊まりしていると話されていました。その当時の状況を振り返り、どのような課題がありましたか。鳥羽市長、 市役所が全壊したので、業務場所は給食センターの狭い部屋を災害対策本部にしました。初めの1週間は死亡届の受付だけです。転出届を持って来られても、そんなのできませんよ、というような話でした。相手方の役所に行けば手続きしてくれるのではと考えていました。冷静に仕事することは無理でした。ご遺体が次々に運び込まれ、身元を明らかにしなければいけない。ところが、ご遺体はみんな傷んでいて、性別もわからない状態でした。収容場所もないので、最後は隣町の大きな体育館も遺体安置所として協力していただきました。棺桶も足りませんでした。被災した時には、水や食料が必要だとか、毛布が必要だとかは想定ができます。困るのはトイレです。生理現象というのは飲まず食わずでも起こります。200人も避難所に入り、電気が止まると浄化槽も下水もストップします。重機で地面を掘り、板を渡し、用を足した後に石灰をまく。若い女性でも恥ずかしいとか汚いとかそういうレベルではありません。1週間も避難所での暮らしが続くと、下着が必要になります。避難所の男性職員はパンツのことは気にしてるんですけども、ブラジャーなんて頭にはありません。正直言って、どうすりゃいいんだって話になります。日頃から女性職員に考えてもらう大事なポイントです。被災現場イコール男性のようなところがありますが、女性にしかわからないところは女性が担当すべきです。流されなかった家が避難所になる場合もあります。親戚の方々が集まったりするケースです。ところが、公民館などの避難所に届いた支援物資を、お前ら家あるんだからダメだよって渡さないことがありました。避難所であろうが、家にいようが、当時は誰も食料などを手に入れることができません。自宅に避難している被災者の情報を入手する方法がなかったので、自衛官に全部歩いて調べてもらいました。確認後、食料などを届けてくださいました。その業務はかなり時間がかかりました。職員、消防団、民生委員など、公的な方々の命をどう守るのか。公務員は逃げちゃいけない。という雰囲気があります。以前、市内のスーパーの社長に、店にいたお客様や従業員は全員無事、にもかかわらず、市役所ではたくさんの方がお亡くなりになられた、と言われました。非常に悔しい思いをしました。市では臨時職員や嘱託職員を含め、400人ぐらいの職員のうち、111名が犠牲になりました。一度の津波で100名を超える職員が亡くなることなんてあってはいけません。公務員だからしっかり役目を果たさなきゃいかん。ということで、たくさんの仲間が亡くなってしまったんです。もちろん職員は一定の仕事をするべきです。しかし、そんな危険な場所に居続ける必要はありません。一度はお知らせさせていただき、一定のところで仕事を終える。そんな初動マニュアルルールが必要です。消防団員も51名亡くなりました。こういうことが絶対にあってはいけません。